それではどうぞ新約聖書のピレモンへの手紙お開きいただきたいと思います。新約聖書387ページのところです。ピレモンへの手紙彼が愛する者に信仰の実践を行いなさいと勧めを与えました。それが私たちが今から学ぼうとしているこのピレモンの手紙です。パウロはコロサイの町から逃げてきた一人の奴隷に出会いました。伝道の結果、この奴隷は主イエスを信じ受け入れました。そして彼はパウロにとってとても役に立つ働き人となりました。パウロは彼を自分のもとに置いて、そして共に伝道することもできたんですが、パウロは彼をその逃亡してきた主人のもとに送り返して、まずその主人と関係を修復するようにと彼に勧めるわけです。この当時、逃亡した奴隷が主人のもとに戻ることは容易なことではありませんでした。というのは、その当時の奴隷は人間としての扱いを受けていませんでした。主人は奴隷を自分の道具の一つとして扱っていたわけです。主人は奴隷に対して絶対的な権力を持ち、生殺言わずの権利を持っていました。生かすのも殺すのも自分の思いのままと。その当時、ローマ帝国には6000万人の奴隷がいたと言われています。奴隷は反対するならば殺されました。また逃亡した場合は、一番よくてその逃亡者という名前の頭文字の F というその頭文字を焼き印で額に焼き付けられる。最悪の場合は十字架にかけられて殺されたわけです。パウロはこういったことをよく知っていました。ですから彼がこの一人の奴隷を自分の主人のところに送り返す、そこには大きな危険が伴っていることを承知していました。そこでパウロはどうしたかというと、そのことを知っていたパウロは、この奴隷を送り返す際にテキコという一人の弟子を伴ってコロサイの町へと送るんです。そしてこの奴隷はテキコと共にコロサイ人の手紙と、そしてこの今我々が見ようとしているピレモンへの手紙を持ってコロサイの町に戻っていきます。そしてその主人に対してこの手紙を渡すわけです。彼の主人はピレモン、そして彼の名前はオネシモであります。ちょうどコロサイ人の手紙の4章のところにその様子が記されています。パウロがこんなふうに記しています。4章の7節から9節のところに、私の様子については、主にあって愛する兄弟、忠実な奉仕者、道路のしもべであるテキコがあなたに一部始終を知らせるでしょう。私がテキコをあなた方のもとに送るのは、あなた方が私たちの様子を知り、彼によって心に励ましを受けるために他なりません。また彼はあなた方の仲間の一人で、忠実な愛する兄弟オネシモと一緒に行きます。この二人がこちらの様子を皆知らせてくれるでしょうと、まあ、そんなふうにコロサイの4章の7節から9節のところに記されているわけであって、今お話したようにパウロはオネシモだけじゃなくて、テキコという一人の愛する弟子を彼と共にコロサイの町へと送ったわけです。 この手紙を見ていただきますと、ピレモンの手紙というふうに記されています。ピレモンという一人のオネシモの主人に対してこの手紙は記されたわけです。まずこの一節のところから三節までを見てみますと、パウロの挨拶が記されています。私たちの手紙と同じで挨拶から手紙は始まるわけです。誰がこの手紙を送ったのか、差出人があり、そしてこの手紙をその送る、受け取る受け取り人の宛名がここには記されています。それを一緒に見ていきたいと思います。まず一節のところにキリストイエスの囚人であるパウロ、こんなふうにこの一節のところは始まります。キリストイエスの囚人であるパウロがこの手紙を送るって、なんでこんなふうにパウロは自分のことを記したんでしょう。パウロは自分が使徒であるということをここに記すことなく、囚人であるというふうに記しています。というのはこれはピレモンという自分の愛する一人の弟子に対して、愛する兄弟に対する手紙だからです。使徒という権威を持って彼がこのピレモンに何か教えをしようとしたのではなくて、愛する兄弟として彼は大切なことを彼に教えようとしたんです。しかも私たちが覚えておかなきゃいけないことっていうのは、パウロがこの手紙を記したときは、おそらくパウロはローマにいたんです。ローマで2年間の間、軟禁生活を強いられていました。第1回のパウロの幽閉生活です。閉じ込められてたんです。使徒の働きの28章のところにそのことが出てきます。30節に、こうしてパウロは満2年の間、自費で借りた家に住み、訪ねてくる人たちを皆迎えて、大胆に少しも妨げられることなく、神の国を述べ伝え、主イエスキリストのことを教えたと、使徒の28章の30節と31節のところに出てきます。ですからこうして、パウロは2年間の間ローマにあって、確かに軟禁状態にはありましたけれども、御言葉を伝え続けていった。そのことを我々はここで知ることができます。この間にパウロが記した手紙を獄中書簡と呼んで、それはエペソ人の手紙であり、ピリピ人の手紙であり、コロサイ人の手紙であり、そして今我々が学ぼうとしているこのピレモンへの手紙であるわけです。パウロはなんで自分がローマにそのような形で軟禁状態にあるのか、そのことを十分に知っているこのピレモンに対して、再びここでキリストの囚人だということを明らかにします。おそらくパウロはここでこのピレモンに対して、ピレモンよ、お前もどうぞこれからも続けて主に対して忠実であるようにということを望んだんでしょう。そのことを今一度彼に教えて励ましたかったんでしょう。というのはパウロは確かに軟禁状態にありました。捕らえられていました。しかしパウロはそれが何か世に対して法律に対して罪を犯したからではなくて、キリストに従う結果であるということをここで言うわけです。神様の御心に従って生きてきた、その結果彼はこのような状態にローマで捕らえられるという、閉じ込められるという、そのような目に遭ってるんだって。どうです皆さん、このことを語ったパウロ自身、このような状態にあって、2年間の軟禁生活にあって、彼はそのことを嘆き、そのことを神様の前に不平不満として申し上げてたでしょうか。彼はそのような状態にあって自分のこの運命を呪っていたでしょうか。もちろんそうでなかったことは明らかです。あのピリピにいた時だってパウロは牢獄の中、牢屋の中にあって彼は喜んでいたわけです。つまりね、皆さん、私たちが本当に神様の祝福をいただきながら、喜びを持って感謝を持って生きていこうとするならば、決して忘れてならないことっていうのは、神様の御心に忠実に従っていることです。それしか方法がないんです。パウロは確かに自分は囚われの身でした。しかしそれを嘆いたんではなくて、御心に従っていくときに、結果として自分たちの期待しないことが起こったとしても、そこにこそ本当に 神様の祝福があることをパウロは今一度教えるんです。で、皆さん、このことについてはパウロは後で私たちにも今一度大切なことを教えてくれるわけで、今まず私たちが覚えておきたいことっていうのは、パウロ自身、投獄の理由というもの、その原因というものを明らかにすることによって、ピレモン自身がパウロと同じように忠実に歩み続けていくことをパウロ自身期待したんでしょう。そこで彼はキリストイエスの囚人であるパウロからと、こういう書き出しでもってこの手紙を送るわけです。同時にここに兄弟テモテというふうに記されています。テモテがこの手紙を書いたということはありえません。パウロがこの手紙を記しました。しかしご存知のように、テモテという人物はパウロの一人の後継者として非常にこの後活躍していくわけです。パウロは彼を愛して彼と共に働きをしました。おそらくピレモンがイエス・キリストの話を聞いたのはエペソの町にあったでしょう。というのはパウロはコロサイという町を訪問したことがありません。おそらくパウロがエペソに住んでいたときに、このピレモンはそこでイエス・キリストの話を聞き、そして信仰に至ったんだと、そのように私たちは確信します。で、その際に当然ピレモンはテモテにも出会っているわけです。ですからこの二人がこの手紙を送りますと、このようにパウロはここで記しているわけです。そしてこの宛名を見ていただきますとね、まず最初に出てくるのが一節のところに、私たちの愛する道路者ピレモンというふうに出てきます。で、この道路者という言葉ですけれども、これはパウロと同じように福音を伝える者に対してパウロはこんなふうな言葉を使っています。おそらくピレモンは牧師でも宣教師でもなかったでしょう。しかし非常に裕福な人物だったように思います。というのは彼の家に多くの人々が集まっていたからです。ですからそのような大きな場所を、家を所有していたところから、そういったことが言えるわけです。同時に彼はそのようなフルタイムの働き人でなかったわけですけれども、しかしこの教会にあって非常に中心的な働きをした人物であり、霊的な人物の一人でありました。ですからパウロは道路者であるって、大切なこの福音を伝えるという働きを一緒に成してきた、そして今も成している道路者というふうに彼はピレモンのことを言うわけです。そのことを考えますとね、皆さんね、我々一人一人、イエス・キリストを信じた一人一人、みんなパウロの同路者であるわけです。つまりこのキリストの素晴らしい救いのメッセージを伝えるという大切な務めを神様からいただいた。私たちはその同路者として働きを成しているかどうか。つまり、熱心にこの素晴らしい救いのメッセージを伝え続けているかどうかということを考えてみることが必要です。パウロが今いるとしたら、我々のこの真ん中にいるとしたら、あなたのことを私の道路者って呼ばれるかどうか。あなた信仰を持たれて今日まで信仰者として歩んでこられましたけれども、どうでしょう、あなたは霊的な人物として、教会の中心的な働き人として成長してこられたでしょうか。悲しいことは、ただ年数だけを重ねてきてまだまだ霊的に幼子であれば残念なことです。だって我々はキリストにあって成長するんです。成長することを神様から期待されている。ある者によれば、このピレモンはそんなに信仰を持って長くなかったろうと言われています。しかしもう教会の中心の人物として働いている。彼は立派に成長してたんです。そしてパウロはこの人物のことを非常に愛し、彼のことをこの後に出てきますけれども、神様に感謝しています。要はそういう人物に私たちが成長しているかどうか、 クリスチャンとして信仰者としてそのことを考えてみる必要があると思います。次に出てくる人物っていうのは2節の初めに姉妹アピアという名前が出てきます。間違いなくこれはこのピレモンの妻だ、妻、奥さんであったでしょう。じゃあなんで彼女の名前がこんなところに記されているのか。それは彼女自身にもこの手紙をしっかりと読んでキリスト者としてクリスチャンとして正しいことに従ってほしかったから、パウロは彼女の名前をここに記しているんだと思います。というのはこれからこの手紙の内容を私たちはこの数週間かけて見ていくわけですけれども、パウロがこのピレモンに願ったことはオネシモというこの逃亡奴隷を許すことです。でこのオネシモを許すことに関して実は彼女も深く関わっていたんです。なぜかっていうと彼女はその家庭を守る大きな責任を持ってました。御言葉を見ていきますとオネシモは盗みを働いたんです。彼女はそのことをよく知ってたでしょう。それによって彼女自身の気持ちが非常に揺れたでしょう。怒りを持ったかもしれない。これだけよくしてきたのに、そういった思いを抱いていたかもしれない。その詳しいことは私たちには分かりませんけれども、しかし彼女もよく知っていたことであるがゆえに、パウロはピレモンだけでなく妻アピアもしっかりとこの大切なこと、つまり罪を許すということ、そのことを学ぶことが必要であったゆえにここに彼女の名前を記しているんだと思います。そして3つ目に、私たちの戦友アルキポというふうに出てきます。いろんな説も確かに存在しますけれども、アルキポは彼らの子供であったでしょう。息子だったんです。で彼は宣教師かもしくは牧師のような働きをしていた人物であると思います。なぜかというとパウロはここで彼のことを戦友というふうに呼んでいるからです。同じ戦いに臨んでいるものです。同じ目的を持って戦っているものです。パウロと同じように。ですからパウロが宣教師でもあり、パウロが牧師であったように、そのような同じ働きに携わっていた人物であったことを我々は見ることができます。コロサイの4章の17節のところにこんなふうに記されているところがあります。アルキポに主にあって受けた務めを注意してよく果たすようにと言ってくださいって、こんなふうにアルキポに伝えなさいというふうに記されているわけですが、その前にコロサイ人の手紙の4章のところを見るとラオデキアの兄弟たちにという言葉が出てきます。この手紙が、つまりコロサイの手紙があなた方のところで読まれたら、ラオデキア人の教会でも読まれるようにしてください。あなた方の方もラオデキアから回ってくる手紙を読んでください。そしてアルキポにと続いていきます。ですからこのアルキポという人物はコロサイの教会だけじゃない、ラオデキアの教会にも大切な務めを持っていたんだということを我々は見ることができるわけです。まあ、いずれにしろこのラオデキアもコロサイもちょうど今のトルコにあたります。そしてあのエペソという海に面した町から内陸部に大体150キロほど入ったところに存在する町です。この2つの町でこのアルキポは大切な働きをしていたように我々はここで見ることができます。そして最後に、並びにあなたの家にある教会へというふうに記されています。ピレモンの家の教会に集まっていた兄弟姉妹たちにとパウロは言うわけです。我々がしっかり覚えておきたいことというのは、1世紀の時代に今私たちが持っているようなこんな教会の建物は存在していませんでした。紀元200年ぐらいまで人々は家に集まって集会を礼拝を持っていました。家以外のところで集まるということは大体紀元3世紀以降に起こってきています。ですからこの当時は私たちが言うようなそういった教会という建物はなかった。家に集まってたわけです。そこでここにもあなたの家にある教会へというふうに記されているわけです。そこに集まってた兄弟姉妹たちに対してこの手紙も この手紙が記されている。でそれはさっきから見てきているように、もちろんピレモン、愛するピレモンへの手紙なんです。しかし同時にこれはその妻であったアピアもそうだし、息子もそうだし、教会にいる人たちもオネシモのことを知ってたから、ピレモンだけじゃなくてみんなが学ばなきゃならないレッスンである。つまり罪を許すっていうこと、兄弟姉妹を許すっていうこと、非常に大切であるから、だから教会の人たちもこの手紙を読むようにと、パウロは彼にもこの手紙を送ったわけです。さて3節のところからこの挨拶が記されています。ちょっとご覧いただきますか。3節のところ、ここに私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安があなた方の上にありますようにと、まあ、このような挨拶をパウロが送るわけですけれども、恵みと平安ってこんなふうに記されています。パウロはなんとなくこういう言葉をここに並べたのかっていうと、ちゃんと目的を持ってます。意図的に彼はこのような言葉をここで並べています。まず最初に恵みがあるようにと、というのは全てはこの恵みに始まるからです。恵み、神様の一方的なご厚意です。我々神様の罪の許しを受けるにふさわしくないものに対して、神様が一方的に私たちを愛して、私たちを憐れんで、我々に救いを備えてくださった神様の恵みです。で皆さん、全てはここから始まるんです。この神様が私たちのために備えてくださったこの素晴らしい恵みを受け入れることによって、我々は神の平安を受けることができるんです、ね、私たちの問題は神様以外のところに、この神様と私たちが関係を和解して、この救いをいただいて、罪の許しをいただいて、そして祝福をいただこうとするんではなくて、神様以外のところに我々は祝福を求めようとするんです。ですから我々人間がしていることというのは、神以外のところに平安を見出そうとするんです。物質であったり、学問であったり、ね、そういうところにそういう心の平安というものがないことは明らかです。パウロがちゃんと教えてくれているように、私たちがこの素晴らしい平安というものをいただくために必要なのは、この神様の恵みをいただくことであり、この恵みをいただくことによって、この神様の平安を我々は受けることができるんです。神様との関係が修復されたときに、この祝福を我々は得ることができます。まだイエス様を信じになっていらっしゃらない方は覚えなきゃいけないことっていうのは、この神様の祝福が備えられ、この祝福をいただくことができるのに、その祝福を拒んでいるのは、あなた自身だということです。あなたの罪が、あなたの心の固くなさが、この神様の素晴らしい祝福を拒み続けてしまっているんです。神様があなたを愛してないんじゃないんです。神様があなたを祝そうとしておられないではないんです。神様あなたを愛して、神様あなたを祝そうとしていらっしゃる。しかしあなたがその愛を、その祝福を拒み続けているんです。ちょっと余談になりますけども、この3節のところを見たときに、私たちの父なる神と主イエスキリストと、この父なる神と主イエスキリストが並列に並んでますでしょ。パウロはここで明らかにイエスキリストが一体誰であるかということを明らかにするわけです。イエスキリストは神だからです。もし神でなければ、その父なる神と並列に並べることによって、神様を冒涜することになります。しかしパウロは大胆に、父なる神とイエスキリストを並列に並べているというのは、イエスキリストが一体誰であるかを彼ははっきりとしてたからです。この方こそが全てのものを作りになった誠の神です。誠唯一の創造主なる神様でいらっしゃる。そのことをここで明言するわけです。さて、この挨拶を通して私たちはしっかりと、ね、一体祝福がどこにあるのか、我々が本当に心から欲している本当の祝福というのはどこにあるのか、どうしたらそれを得ることができるのか、我々は見ることができるわけです。それはこの神にあり、その神様との関係が修復することによって、つまりこの創造主なら誠の神様を信じ受け入れることによって、この祝福を自分のものとすることができるんです。いいです皆さん、そこにしか 本当の祝福はないです。あなたがこの神様をあなたの救い主とあなたの神として受け入れるまで、この素晴らしい祝福をいただくことはできないです。そのことをこのパウロの挨拶も私たちに教えてくれるわけです。4節から7節まで、今日これを我々はしっかりと学びたいんですけれども、ここにはパウロの称賛が記されています。4節見ていただきますと、私は祈りのうちにあなたのことを覚え、いつも私の神に感謝しています。パウロはピレモンのことをいつも祈り、ピレモンのことをいつも神に感謝していたと、そのように記しているわけです。なぜ彼はいつもピレモンのことを神様に感謝していたんでしょう。5節を見ていただきますと、その理由が記されています。それは主イエスに対してあなたが抱いている信仰と、すべての生徒に対するあなたの愛等について聞いているからです。こんなふうにパウロは教えます。パウロはこのピレモンの信仰と彼の愛についていろいろと聞いたって言うんです。おそらくパウロはエパフラスという人物からそのことを聞いたんだと思います。このピレモンの23節のところで、キリストイエスにあって私と共に囚人となっているエパフラスがあなたによろしくと言っています。この人物はコロサイの人物です。パウロの同路者です。コロサイからやってきたんでしょう、ローマのパウロのところに。この人物の訪問によってコロサイのことがいろいろと分かりました。この人物からコロサイの、そしてこのピレモンの話をパウロは耳にしたんでしょう。それを聞いたときに本当にパウロは喜んだんです。もちろん彼のもとにいたオネシモも、奴隷時代自分の主人であるピレモンがどのようなことを口にしてきたのか、そのことも聞かされていたでしょう。ピレモンはパウロによって信仰を得ました。ですからそのこともオネシモを通してパウロは耳にしていたでしょう。で、私たちが特に注目したいのはこのパウロが五節のところで語っているその内容です。二つのことをここでパウロは覚えて神様に感謝していると言います。それは一つはこのピレモンの信仰であり、もう一つはピレモンの愛でした。そのことがこの5節のところに記されています。5節に、主イエスに対してあなたが抱いている信仰とというふうに記されています。そのことを彼は聞いて、そのことを神様に感謝したわけです。信仰の一体何を聞いて彼は感謝したんでしょう。それは、このピレモンの信仰が生きた本物の信仰であることを聞いてパウロは感謝したんです。ピレモンの信仰は死んだ信仰じゃなかった、言葉だけの信仰じゃなかったんです。すなわち、私は信じてると口では言っていながら、主に従っていない、御言葉に従っていないような、そんな口先だけの言葉だけの信仰じゃなかった。本当に生きてる信仰だったんです。本当に神様が働いてたんです、その人のうちに。ですからそれを見て、それを聞いて、パウロは喜んだんです。5節のところに、主イエスに対してあなたが抱いているって、抱いているという言葉が出てきます。現在形の言葉が使われているんです。つまり、このピレモンの心の中には、神様の前に常に正しいことを継続して行っていきたいという思いがあったということです、これ。そんな思いを持ってピレモンは生きてたんです。私は神様に対して神の前に正しいことをこれからも行い続けていきたいって。そして素晴らしいことに、それを彼は実際に行ったんです。で、皆さん、我々クリスチャンも、あえてそう言います。我々本当に救われたら、私たちのうちに神様は素晴らしい技を成してくださった。どんなことかっていうと、私たちのうちを変えてくださった。心を変えてくださった。神様に喜ばれることをしていきましょう、神の前に正しいことをしていきましょうという思いを神様はくださったじゃないですか。残念ながら私たちは神の前に罪に罪を重ねています。 正しいことをしたいとどんなに強く願っても我々はすぐに罪を犯してしまう。しかし今までと違うところは何かっていうと、そういう思いを私たちは持って生きているということです。我々の心の中には神様の前に正しいことをしたいという思いがあるということです。そのような変化を神様は私たちのうちにもたらしてくださった。ピレモンのうちにもそれがなされたんです。じゃあその信仰がどうなったかっていうと、その信仰が、次見てください。すべての生徒に対するあなたの愛というふうに記されているように、今度は愛となって現れていったんです。この愛という言葉はアガペーが使われています。神の愛です。自己犠牲の愛です。この愛というのは自分の意思であり自分の選択です。つまり自分が兄弟姉妹を愛していこうとするんです。自分が愛していく選択をするんです。これが本物の信仰なんです、皆さん。だってそのことは御言葉が繰り返し私たちに教えることです。例えば、ヨハネが私たちにそのことを教えてくれます。ヨハネ第一の手紙を開けてくださいますか。ヨハネ第一の手紙の4章。431ページのところをご覧いただきますと、こんなふうにヨハネ第一の手紙の4章が教えます。19節から。私たちは愛しています。神がまず私たちを愛してくださったからです。神を愛すると言いながら兄弟を憎んでいるなら、その人は偽り者です。目に見える兄弟を愛していない者に、目に見えない神を愛することはできません。神を愛する者は兄弟をも愛するべきです。私たちはこの命令をキリストから受けています。イエスがキリストであると信じる者は誰でも神によって生まれたのです。産んでくださった方を愛する者は誰でもその方によって生まれたものをも愛しますって。明確でしょ、ね、神を愛すると言いながら兄弟姉妹を憎んでるならその人は嘘つきだっていうわけでしょ。目に見える兄弟姉妹を愛していない者が神様を愛するって言ったってそれは嘘だって言うんです。神様を愛するって言うんだったらその人は兄弟姉妹を愛するって言うんです。五章の一節のところにイエスがキリストであると信じる者、つまりクリスチャンは神によって生まれた、神によって救われた、で私たちを救ってくださった方を愛する者は誰でもその方によって生まれた者、つまり兄弟姉妹を愛するんだって言うんです。これが救われた人の特徴です。同じようにヨハネ第一の手紙の2章9節を挙げてみてください。ちょっと数ページ戻っていただいて、ヨハネ第一の手紙の2章9節のところ、そこにもこうあります。光の中にいると言いながら兄弟を憎んでいる者は今なお闇の中にいるんだって、ね、光の中にいると言いながら、つまり救われていると言いながら兄弟を憎んでいる者は今もなお闇の中にいる、救われていないという話です。今度3章にもう一度戻っていただいて、ヨハネ第一の手紙の3章14節のところから、私たちは自分が死から命に移ったことを知っています。自分が死から命に移ったことを知っています。これは救いの話ですね。それは兄弟を愛しているからだ。救われているかどうし、救われているかどうか、救われていないかどうしてわかるか。救われていることの証拠というのは兄弟を愛している。愛さないものは死のうちにとどまっているんです。つまり兄弟を愛さないものはまだ救われていないという話です。これガラテビテの手紙の5章の6節のところでもパウロはこう言います。キリストイエスにあっては、割礼を受ける受けないは大事なことではなく、愛によって働く信仰だけが大事なのです。ガラテヤの5章の6節のところに、愛によって働く信仰だけが大事だ。割礼を受けてるか受けてないか、そんな儀式を何か受けたか受けてないかよりも、本当の信仰だったら、それは愛という行為のうちに現れていくという話です。だからパウロは感謝したんです。ピレモンの信仰が本物だったからです。言葉だけの信仰じゃなくて生きた、働きが、行いの伴った信仰だったから。そのことを覚えるたびにパウロはこのピレモンのことを神様に感謝したんです。そしてもう一度ピレモンに戻っていただいて6節。感謝を捧げたパウロ。このピレモンのために祈りを捧げています。 その祈りの内容が6節に記されているんですが、そこにこうあります。私たちの間でキリストのためになされているすべての良い行いをよく知ることによって、あなたの信仰の交わりが生きて働くものとなりますように。二つのことをパウロはここで祈るんです。一つは信仰の実践です。つまりピレモンがこれからも続けて信仰を実践していくように、そのことを祈ったんです。もう一つは何かっていうと、ピレモン自身が神様の恩恵を、神様の恵みをより深く知るように。ここには当然ピレモン自身がより深く神様のことを知るようにということ、そのことをパウロは祈っているわけです。さて、まずこの一つ目の信仰の実践を祈ったパウロ、見てくださいますか、6節に、あなたの信仰の交わりが生きて働くものとなりますように。後半を先に見ます。あなたの信仰の交わりが生きて働くものとなりますように、こんなふうに記されています。で、この生きて働くという言葉、これは活発になるようにって意味があるんですけれども、実はこれは行為において、いいです、行為において、行いにおいて実証されるという意味を持っているんです。行いにおいて実証されていく、信仰の交わりの、この交わりというのはよく皆さんご存知だと思います。ギリシャ語のコイノニアという言葉が使われています。交わり、でこの言葉は寛大な行為とか、または参与、参加するという意味もあるんです。そしてここでこの言葉を使ってパウロが言いたかったことは何かというと、神様との親しい交わりを通してパウロ自身がその信仰を愛の行動に移していくように、その愛の行動でもって表していくように、そのことをパウロは祈ったんです。だから信仰の実践なんです、皆さん、ね、信仰というものが神様とのその交わりを通して、ね、信仰が成長することによって、それが実際に愛の行動となって明らかにされていくように、そのことをパウロは祈ったんです。でもちろんそれがなされていなかったというんじゃないです。なされてたんです。なされていたことを聞いてパウロはもっともっとそのようになっていくようにということを望むんです。そして二つ目に、ピレモンがもっとこの神様の恩恵をより深く知っていくようにということを望むんです。6節に、私たちの間でキリストのためになされているすべての良い行いをよく知ることによって、私たちの間でなされているすべての良い行いって一体何の話か。これは神様を信じたときに神様がその人のうちになしてくださることです。ですからここでは私たちの間でって言ってるんです。ピレモンだけじゃないの。我々イエス様を信じた者のうちには神様同じことをしてくださるんです。私たちを新しく生まれ変わらせてくださる。どんなことを神様私たちに与えてくださったのか、そういったことをよく知ることによって、でこのよく知るっていうのもただの知識を言ってるんじゃありません。これは自分の経験を通してより深く知っていくということです。さあ、つまり何を言いたかったのか、これ実際コロサイ人の手紙の一章の9節の中にも出てくるわけです。パウロはコロサイの一章の9節のところで何を望んだか、コロサイの人々に対して彼が望んだのは、あなた方があらゆる霊的な知恵と理解力によって神の御心に関する真の知識に満たされますように。つまりこのコロサイの兄弟姉妹たちがより深く神様のことを知っていくように、そのことを望んだんです。神のことを、また神様の御心のことを知る。どういうことかと言いますとね、例えば皆さんね、御言葉を見ることによって我々は神様の御心というのを知っていくことができます。神がどんなふうに働かれ、どんなことを望んでいらっしゃるのか、我々の信仰の先輩たちに対してどんなふうに神様が働かれたのか、そういったことを通して我々は神を知るし、神様がどんなふうに働かれ、どんなことを望んでいらっしゃるのか知ることができますでしょ。我々はそういうことを知ることによって、 我々自身もそのように生きようとするんです。つまりね、私たちの信仰というものが成長していくために必要なことっていうのは、我々が学んだことを実践していくことです。神様ってこんなお方だって、いくら学んだってそれを実践しなければ、それは確信とはならないんです。どんなに知識を蓄えたって、それが私たちの中で生かされて、実際の経験を通して本当にそうだという確信に到達していなければ、我々の信仰って弱いもんです。言ってること分かっていただけます？皆さん、イエス、我々にとって、あなたにとって必要なことは何かというと、ね、もっともっとたくさんの新しい知識を得ることよりも、知ってることを、聞いたことを、学んだことを実践することです。そうすることによって、本当に神様ってすごいお方であり、神様は聖書が約束されたようなお方であるという確信が強まっていきます。そうするとどうなるか、我々ますます神様に信頼して生きようとするんです。そうやって成長するんです。ひょっとしたら私たちの信仰生活において一番弱いところがそこだと思います。御言葉を聞いてもなかなか実践しない。パウロが望んだことは何かっていうと、我々の生活を通して本当に神様が与えてくださったもの、それがどんなに素晴らしいものかっていうことを我々一人一人がしっかりと経験していくことだというんです。確かに我々は毎日の生活を通していろんな悲しみに遭遇します。辛いことに遭遇します。なんでって思うことがいっぱいありますでしょ。私たちがしっかり覚えなきゃいけないのは、皆さんね、おそらくこの地上にいる間、我々はその答えを聞くことができないかもしれない。しかしね、皆さん、神様がどういうお方であるかということを我々が知れば、神様、私にはどうしても分かんない、でも私は神でなく、あなただけが神だ、あなたを信頼します、結局そこに行くんですよ。だったら皆さん、私たちがしていることを覚えるならば、我々は神様にこう言うんです。神様、私の納得することをしてくれなければ、私はあなたを信じません。神様、あなたは間違ってます。どう考えたってこれは最善じゃありません。そう言ってる私たち見てください。どこに問題があります？自らを神様以上の存在にしているわけじゃないですか。我々が神様に意見したり、神様に注意を与えたり、助言を与えたり、一体私たちは何者なのかっていうんです、ね、残念ながら私たちはこの地上においてその戦いの連続だと思います。というのは、私たちはその考え方、その生き方をなかなか捨てられないからです。我々の中には、私たちが最善と思うことがしっかりと土台を据えてるんです。これが最善だ、これがベストだって、なかなかそれを捨て切ることはできない。神様がおっしゃる最善と自分が考える最善が違ったら、当然我々は自分の考えが勝っていると思うんです。そのような傲慢な態度が神の前に砕かれていかなきゃいけないんです。わからないことだらけ、確かその通りです。しかし、分かっていることもあります。それは、この世界にはこのすべてのものを作りになった唯一の創造主が存在するということです。この方は明日のことも明後日のことも永遠のことを知っていらっしゃる方です。そしてこの方には悪がない上に、常に善しか行い、正しいことしか行えないということです。私の思い通りのことは行わなくても、この方はご自身の最高の知恵によって完璧なことを成し続けていらっしゃる神でいらっしゃる。さあ、どこに問題があるんでしょう、皆さん。なかなかそのことを受け入れられない私たち。結局私たちじゃないですか。いろんなことを通して私たちは神の前に砕かれていくんです。神の前に、神様、私は分からないけど、 あなたは神だからあなたを信頼しますと謙虚にされていくんですよ。パウロはこのピレモンにそのことを望みました。ピレモンがもっともっとこの神様の素晴らしさということを知っていくようにって。パウロが望んだことはピレモンの信仰がより成長し良い実を実らせていくことを望んだわけです。そして神様について知れば知るほど確信が増せば増すほどますますこの神様のことを人々に伝えようとするし人々に伝えていこうとするときにますます我々の信仰も成長していく。どちらも切っても切り離せない存在です、ね、パウロが望んだこの2つのこと、彼の信仰がますます実践していくように、神の信仰がますます行いでもって表されていくようにということと、神様の恩恵をより深く知っていくということ、恩恵を知れば行いに現れるし行いを通してますます神を深く知っていく。もっとピレモンが成長するようにそのことをパウロは望んだわけです。そして最後に7節のところに、私はあなたの愛から多くの喜びと慰めとを受けました。それは生徒たちの心が兄弟をあなたによって近づけられたからです。もう一度パウロはピレモンへの称賛を、その称賛の理由をここに記しています。なんでパウロが彼のことを神様に感謝したのか、それはパウロに彼は素晴らしい祝福喜びをもたらしたんです。パウロはこのピレモンの愛について聞いたときに、それが大きな喜びを励ましをもたらしました。そしてこのピレモンは生徒たちの心を力づけたんです。でここに出てくるこの心、これは内臓って意味です。愛情とかアーレミア、その感情の座としてこの場所は知られていたんです。考えられていたんです。つまりパウロがこのピレモンの話を聞いたときに、ただなんとなく嬉しいわじゃない、心の内側から、内側からその喜びが湧き上がってきた、よかったって。しかもね、7節に力づけられたとありますでしょ。力づけられたって。でこの力づけられたっていう言葉はイエス様によってマタイの福音書の11章の28節で用いられてるんです。11章の28節、何て書かれたか覚えてます？マタイの、すべて疲れた人、重荷を負っている人、私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。この休ませるという言葉が、この力づけるという言葉なんです。本当にほっとしたって。その人のことを気にかけてたけども、そのニュースが本当にその方の荷を取り除いてくれた。心の底から本当によかったなと思った。そのような祝福をこのピレモンの信仰の歩みがパウロにもたらしたんです。素晴らしい祝福をピレモンはパウロに与えたんです。そしてその祝福というのはピレモンを通してパウロだけではなくて周りの兄弟たち、生徒たちのうちにも与えられていたんです。だからパウロが望んだのは、どうぞそのように歩み続けてください。ピレモンはパウロにとっても兄弟たちにとっても大きな祝福をもたらすものでした。そのように歩み続けてほしいって願っている皆さんね、そのことは実に神様が我々一人一人クリスチャンに望んでいらっしゃることです。ペテロ第一の手紙の3章の9節に、悪をもって悪に報いず、侮辱をもって侮辱に報いず、かえって祝福を与えなさいって、あなた方は祝福を受け継ぐために召されたのだからですって。我々は祝福を人々に与えるために召された、救われたんです。だからパウロが言うことは、このピレモンの望んだことは私たちにも望んでいらっしゃることです。あなたは人々にとって祝福となれって言うんです。どんなふうに？あなたが主に忠実に生きていくことによって、あなたが御言葉を実践することによって、あなたを通して神様が働いていらっしゃる。あなたが神様に対し忠実に歩んでいくならば、間違いなくあなたは神様から大きな慰めを受ける。だから人を慰めることができるんです。あなたが神様に忠実に歩んでいかれるならば、御言葉に従っていかれるならば、間違いなくあなたは神様から励ましを受ける。そして人々を励ましていくんです。 あなたが御言葉を実践していくなら神様はあなたに喜びをくださる。それによって人々を同じように喜ばせるように、喜びを分かつことができるんです。忠実に神様に従っていくなら希望を神様をくださる。その希望を分かち合うことによって共に期待を持って生きていくものになるんです。御言葉に忠実に歩んでいくなら私たちは神様が知恵をいただく。その知恵を私たちは人々に分け与えていくんです。そして我々が神様に忠実に従っていくならば、我々は神様の愛がだんだん分かってくる。そして我々はその愛を人々に分け与えていくんです。どうぞ祝福を与えるものになりなさい、なり続けてくださいって、そんなことをパウロはこのピレモンに期待しました。それがパウロの祈りでもありました。愛する兄弟姉妹の皆さん、そのことは実は神様があなたに望んでらっしゃることです。最後にね、7節の終わりに日本語では兄弟よって途中に出てきますけども、言語ではこれは一番最後に出てきます。パウロの愛が、ピレモンに対する愛が感じ取ることができます。命じたんじゃない、愛するものよって、私もそうありたいし、あなたもそういうものであり続けてくださいって、人に祝福をもたらすもの、そんなものとして歩み続けてほしいって。どうぞ皆さん、神様の恵みをしっかりと理解して御言葉を実践することによって祝福を与える人になってください。神はそのような人にあなたが変えられていくことを望んでいます。そんな人に神は変えていってくださる。感謝なことです。父なる神様、この時間を神様に再び感謝します。どうぞ一人一人を豊かに祝してくださって、人々にあなたの素晴らしい祝福を分け与えていくものとして私たちが歩んでいけますように助けてください。愛する皆さん一人一人の上にあなたの素晴らしい祝福と導きを与え続けてください。この時間を感謝してイエスキリストの御名によってお祈りいたします。アメン。